田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月最後のこのコーナーとなりました、
うん、
今回はまずこのコーナーからです。
田中アートのアーティストピックアップ
ということで、今回は田中アートさん、武見さんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーですね。
はい。田中アートさんとはね、もう事前にちょっと、はい、じゃあ今回は何のアーティスト行きますかということでね、
はいはい、
ローリングストーンズで行きましょうと、
うん、
はい、もうそういう話だったんでね。
そうですね。
逆になんかこう私にいろいろ聞きたいみたいなことだったんで、
う
ん、じゃあそれでっていうね、うん、ことになってるんですけど、はい、実は私ね、もう気になって気になってしょうがないことがあって、
はい
はい、もうねこの場を借りてちょっと話しようかなと思ってるんですけど、
はい、
なんか海鮮丼屋始めてない？
始めました
ローリングストーンズよりも気になることがあります
よ。気にならない？ユッキ
ーすっごい気になってます。もうオープンの前から、うん、こうね SNS で、
あ、そうです
ね、SNS だと赤ちゃんか発信されてて、
そうそう、もちろんね知ってはいたんだけど、なかなかほら聞くタイミングがなくて、
そう
なんですね、いやどうしようどうしようかなと思ったんだけど、もう、はい、ここで聞くかしかないから
、
番組中に
ゲイズドリームさんのこの入り口とか看板工事されてて、
う
ん、それも含めた工事だと思わなかったんで、
あ、
外装ができたと思ったら、あれなんかもう一個違うお店がみたいな。
あれまた車が突っ込んだのかなと思った。
そう、あのデザインもすごいんですよね。
そうなんですよ。
あのね、数年前にケイズドリームさんの1階にこうカーブ曲がりきれなかった車が突っ込んでしまったというちょっとニュースにも取り上げられて、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、まるでそれを再現したかのような車のこの後ろのね部分がこうはめ込まれてますよね。
そうですね、
オレンジのバン。
はい、そうです、そうです。
で、あれがお店？
はい、あそこはもともと喫煙所だったんですけど。
喫煙所だった。
そうなんですよ。
喫煙所あったよね、はい、ちょっと広めにしてね、
うん、お店の中で一番目立つ喫煙所だったんです
よ。そうですよね。
でもあんなあからさまに喫煙所はあんまり良くないらしくて。
ああ、なるほど、
はい、このご時世
やっぱりそのライブハウスなんで喫煙所とか行っても飲んじゃったりするじゃないですか、
うん、
でしかもガラス張りで見えちゃってる、うん、ちょっとこれはよろしくないということで、うんうん、まあ中はもう禁煙でいいだろうと。
じゃあもういっそのこと。
はい、そのことで外に喫煙所を作って、であのスペースどうしようっていう
ところ。あ、まあね、そこがね、
はい、
空いたもんね。
そうなんですよ。でその狭いスペースでもできる何かを考えているところで、ドンということでドン丸ですね
なるほど、
はい、
有名な、私もちょっと知ってるんですけど、
はい、
もう11時からオープンする前からお客さん並んでたりとかする店舗もあるくらい。
そうじゃないですかね。
のところですよね。
はい、そうみたいですね。
あらまあ、
じゃあこれがもうフランチャイズなんで。
フランチャイズね。俺の中でもコラボって呼んでるんですけどね、
うん、
あのライブハウスの中に作っちゃってるんで、
うん、
あのお店の中にお店を作ってる感じなんで。
あ、素敵。
そうですよね。
でもさ、あのスペースを活用しようっていうことで、
はい、
まあ、始まったっていうことなんだけど、はい、いや決め手は何だったの、この丼屋のこれにしようっていう。
やっぱそのあの狭いスペースでできるその食べ物、うん、飲食っていうのがなかなか難しくて、
うん、
でそのどん丸の方と社長と話しさせてもらった時に、一番最初に作った店もすごい駐車場のスペースを利用して作ったっていうこと でそこを半分お店にしてやったから、狭いスペースでもできるんだよねっていう話をしてて、でうちのあのスペースでできるかどうかちょっと不安だったんですけど、うん、一応話してみてたらあそこでもできそうだねっていうところで決めた感じですかね。
あ、なるほどね、
はい、
あの東京の下町で40年以上愛されている老舗のお寿司屋さんのお持ち帰り海鮮丼専門店なんですね。
あ、
はい、そうですね。
あ、じゃああれだ、ネタとかもいいし絶対美味しい。
いや、でも美味しいですね。俺も、もう一軒稲城にあってそこよく使ってるんですけど、うん、安いですし。
あ、もうお客さんで。
そう、そうなんです
よ。リーズナブルなので
安くて美味しいんで、これなんだろう、自分たちの飯にもいいなっていうのもあって、で、ようやくオープンできましたね。
なんかお水もこだわって、
はい、お米ですね。
あ、お米か、
はい、お米もその何だろう、1号店とか使ってるちょっと糖質オフの お米なんですけど、そのお米で食べるやつがすごい美味しかったんで、でうちもそれにしないっていうことでそれにやってますね。
なるほどね、うん、そうか。こういうのがさ、ライブハウスの中で、ね、できると、はい、もう出演者がリハーサル終わった後にさ、みんなほら、ね、ちょっとご飯食べに行ったりとかさ、ちょっとコンビニでなんか軽く買ったりとかさ、みんなするじゃない。
そうですね。
そしたらみんな買ってくるんじゃない
だといいんですけどね。あ、でもあれですよね、多分そういう人も絶対出てきますからね。
うん、あとは店構えがすごくこうおしゃれというか、
はい、
どんぶり屋さんっていう感じじゃなくて、
そうです、そ
のちょっとこのアメリカン
の、はい、そのイメージじゃない感じではやりたかったんですよ。
あ、そういうこだわりがあった
んですよ。そうなんですよ。で、あのフランチャイズの店って絶対決まっちゃってるじゃないですか、うんうん、でどん丸だけはどんなスタイルでもいいと。
どんだけ。
あ、なるほど。
でなんかあの名前もうちどんぶりスタンドに投げどん丸って名前なんですけど、どん丸って名前を入れてあれば大丈夫。
あ、なるほどね、
はい、そうですよね。場所によってなんか頭とかお尻につく名前が変わって、うん、ただどん丸入ってるんですよね、はい、どっかしらに。
それは絶対入れるんですけど、店構えも自由でっていうところで、
そう、ケイズさんなんかはもうアルファベットですもんね。どん丸だけ漢字で。
そうなんです。 もっと漢字にしたいぐらいですね。ちょっとあのどん丸だって分かんなくなりすぎちゃった
だってさ、どう考えたってさ、あのホットドッグとかさ
そうそうそう、カリフォルニアかって感じですよね。
そういう感じなのよね、うん、だからそうなのかなと思ってたら、なんか SNS 見てたら、あれなんか どんぶりあげてるじゃん、ね、
そうなんです、
そう
あれみたいな。
今メニュー表が目の前にあるんですけど、もう辛い
ユッキーは食べたことあるの、実際なんかその他のお店で。
ないんですよ、ただ、まだない。何回も通ったことあって、いつもお店の外にこうメニューが貼ってあって、そこで皆さんがこうずっとどれにしようか悩んでるところを後ろ姿を見てるんですよ、
あ、じゃあユッキーの家の近くがあるんだ。
家の近くではないんですけど、よく遊びに行くところの通るところにあるので。
なるほど、ね、
そう、食べたことないけど、あ、すっごい石みたいですよ、食べたことないけど。
いや、美味しいです。
でもどうせ食べるならケーズドリームのここにっていうふうに思うけど ね、 これ
まずお店の名前が入っているどん丸丼からこう順番に行きたいですね。
そうですね。
それが一番あれでしょ、看板メニューというか。
そうですね、
やっぱり
多分その一番、ね、あのメインのがどん丸丼なんですかね。
マグロ、イカ、サーモン、ネギトロ、もうオールスターズですよ
ね。いいですね。
でマグロ丼だけでも、マグロだけでも全然違って、サーモンだけでも違って、イカだけでもなんか5種類くらいね。
そうですね、結構いろいろあって、こんな新たにまた増えたりとかも出るみたいですけど。
穴子丼も美味しそう。
これあのちょっとなんか、はい、言っていい、
はい、
これほらお刺身がこう乗ってるじゃない、
はい、
あれをもっとあのバラチラシみたいに、
はい、バラもあります
よ。
あ、バラ自身があ
るの。
お客さん、
バラ
ちゃんと裏まで見てください。
ちょっと今メニューが、
バラ、
バラだけでもね結構な種類ございますよ。そう
そう、バラチラシ好きなのよ、
はい、俺も好きです。であの、うん、ここのオリジナルの丼ができたんですけど、うん、ドンスター丼っていうのができたんですけど、それはバラがメインで、
あ、
すごい美味しかったですね。
あらあら、じゃあもう
一押しです。
8種類ありますよ。
なるほど。
もうこのバラだけでも、
はい、
日替わり丼なんていうのは何。
それ毎日違うみたいですね。頑張ってやってます
ですね、はい、ケイズさんも頑張ってますね。
いや、まあ、ケイズさんはまた別なんですけどね。
あ、そうですね。
ただその一緒になって頑張っていこうと思ってますね。
ちなみにこのケイズさんの丼丸の店長さんは誰なんですか。
まあまあまあ、スタッフですよ。
あ、田中さんではないんです、
ね、はい、俺ではないですね、
うん、はい、ちょっとお店に入ったりもするの。
俺は入んないです全く。
あ、
お客さんです、
う
ん、
もう中には入らないようにして
る。中には入んないですね。
なるほどね、はい、ちょっとね、もう気になって気になってしょうがなかったから、ね、でももうオープンしてどれぐらい経つ。
もう1ヶ月ぐらいです、
ね、あ、ちょうどいいぐらいね。
そうですね、はい、オープンの日にあの強盗が入ったんで。
ああ、もうね、
でも忘れもしない。
それはもうあんまり言わない方
がいい。言わない方がいいです
ね。重ね重ねでびっくり。
本当にいろいろあるね、ケーズドリームもね。
そうですよ、
は
い、いや、すごいな。稲毛東3-6-14に行くとライブも見られる、うん、ね、丼も食べられる。
そうですね、あのテイクアウトの店なんですけど、うん、ケーズドリームの方のお客さんは中で食べることもできるので。
あ、
素敵。いや、いいよね。あ、お客さんもそうだね。
そうなんですよ、
出演アーティストだけじゃなくて、
お客さんもそう
なんです。お客さんも行けるもんね、
う
ん、
裏技があるんですよ、ちょっと、
うん、
あのやっぱり飲んでる時に刺身だけ欲しい時あるじゃないですか、
う
ん、例えばいくら分刺身 くださいって注文したら出てくるようにしてあります。あの自分たちが食べたいんで。
なるほど、
ね、あらまあ、ね、トッピングなんていうのもあるんです。
ありますね。じゃなくてなんかいくら分のなんかこう、うん、なさし盛りくださいって言えば中でそれが出るようなシステムもあるんで、
うん、なるほどね、至りり尽くせり。
はい、これなんかあのアーティストピカクやれないよね時間的にね。なんかすげえ盛り上がっちゃったけど。
すいません。宣伝になっちゃいます、ね。
ローリングストーンズどこへ？
じゃあちょっと来週にしますかね。
さあローリングストーンズっていう丼を一個作ってもらいましょう。
いいですね。
っていうオチにしときましょう。
は
い、
ああ、わかりました。はい。
じゃあ来週ローリングストーンズを取り上げていただきましょう。
はい、改めてね。
はい、ね、今週のピックアップアーティストはドンでした。
はい。
さあ。どうしましょうか。これで終わりということで。
いやいやいやいや。ケイズドリームが推すアーティストを紹介しないと。
そうです。4月はブロンディープラスティックワゴンを推してくださって、ね、今日が最終週ということなんですけれども、田中トさんからリスナーさんにもう一度このアーティストについて一言お願いします。
はい、もう長いバンドなんですけれども、なんていうんですかね、古臭くなるバンドではなくて。常にこう進化を求めて今の形があるバンドであると思いますので、昔からやっててみんな知ってる人もいると思うんですけども、知らない人に このバンドの良さを知ってもらいたいなって自分は思うのでよろしくお願いします。
それでは最後の1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。ブロンディープラスティックワゴンでクローゼットガール。
4月のケイズドリームのピックアップバンド、ブロンディープラスティックワゴンでクローゼットガールでした。
はい、もうビシビシね、ビート聞いてかっこいいですね。
かっこいいですね。
この曲が出た EP のリード曲っていう
ことで、ね、そうですね、うん、そうですね。
やっぱいいですね。
はい、
うん。
音に大変こだわっていらっしゃるというバンドですからね。
はい。
この CD もゲットしてみてください。またスケジュールなどはネットなどで SNS などでチェックお願いします。ケイズドリームのスケジュール、またこのね、ドンマルのケイズさんのドンマルのスケジュールっていうかメニューなども
スケジュールだよね、
メニューも、ね、ネットなどでチェックしてぜひ足を運んで美味しくいただいてみてください。
はい、
田中トさん、4月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。
はい、
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今週はですね、渋谷にあるライブハウス、スポティファイオークレストのブッキング制作担当秋山さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。秋山さん、こんばんは。
はい、こんばんは、秋山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ2週にわたってね、登場してもらうんですが、
はい、
まあ、今週はですね、こう店舗の情報を中心にちょっと聞かせてもらいたいなと思ってるんですが。
はい、もちろんです。
うん、まあ先ほど渋谷にあるライブハウスっていうふうにね、はい、紹介したんですが、もう改めまして店舗の場所は分かりやすく言うとどの辺ですかね。
はい、渋谷の道玄坂の、まあ、ちょっと登ったところにある、オークレストっていうライブハウスになります。
うん、もう、はい、一番賑やかなとこよね。
そうですね、割ともう昼から夜までずっと賑やかな街ですね。はい、
ね、ライブハウスとクラブが密集してるね。
そうですね、まあ、でも本当になんか最近はもう本当にもう街が活気づいてというか、はい、人がたくさんいますね。
ね、やっと戻ってきたかな。
そうですね、もう本当そんな感じです。
うん、
はい、
もうクレスト自体はもうオープンから何年ぐらい経つんですか。はい、
2003年からなので一応今年で20周年って形になります。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
そっかそっか、
はい、12月で20周年を迎えます。
うん、秋山さん自身は何年前から勤めてるんですか。
自分は6年前からですね。
ああ、でももうね、はい、それなりに結構経ちますね。
そうですね、割と長いこといたなっていう感じです。はい、そうなんですよ。
うん、まあクレストというとね、
はい、
ギターロックとか、
はいはいはいはい、
エモとか、
はい、
結構なんかね、ここ何年間かずっとこう日本の音楽シーンを引っ張ってる、
はい、
ジャンルを網羅してるライブハウスっていうイメージなんだけど、
はい、
ライブハウスの特徴っていうか、なんかそういったところものは何ですかね、はいはいはい、クレストの魅力というか。
そうですね、うん、まあ、クレストは、まあ、やっぱりその、まあ、今すごく、まあ、グイグイいってるバンドから、まあ、割とすごくポップなバンドだったりと、まあ、いろんな、なんかそのジャンルにすごくこだわってるっていうわけではなく、
うん、
まあ、本当にいい音楽を、まあ、ライブハウスからクレストから発信できたらなっていうところで、まあ、毎日頑張ってるって感じになりますね。なのでなんかこれっていうジャンルってよりかは、なんとなくクレストがいいなって思ったバンドさんがなんかこう割とこうみんなに広がっていくっていうなんかイメージがあって、はい、そうなんですよ。
なるほどね、
はい、
あとはね、やっぱりあのクレストのね、
はい、
あの室さんがね、
そうですね、店長の室さんがもう、
ね、
はい、
室フェスというね大きなフェスをね、はい、こう主催してるからね。
はい、でなんか今年その7月の22と23で、まあ、その室フェス今年も開催するんですけれども、はい、今年がなんか4年ぶりに野外で開催することになって
ね。
そうなんですよ、うん、なのですごく楽しみですね。
はい、あのうちの所属アーティストもお世話になっておりますので、はいはい、
そうですね、お世話になっております。
今年もお世話になりますので、
はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
ね、このスタジオの近くが会場になるみたいですね。
そうなんですね、赤レンガ、ね、
横浜の、そうですね、赤レンガ倉庫の野外の特設会場でやらせてもらいます。
ね、はい、なんかそういった意味でもね、やっぱりオークレストってね、やっぱりこう賑やかな、今こう来てるぞみたいなバンドがねたくさん出てるイメージだからね。
そうですね、なんかやっぱクレストに出てて、うん、まあ、室さんがそれこそライブを見て、まあ、いいなって思うバンドとかに声をかけたりっていうのがやっぱ一番多いので、
うん、
そうですね、なんかやっぱクレストから室フェスにつながって、またみんなこう多くの人に見てもらえる環境が作れるっていう流れはめちゃくちゃあるのかなって思います。はい、
まあ、そんなオークレスト、ここでおすすめなアーティストを、ね、はい、紹介してもらうんですけど。
ありがとうございます。
なんというアーティストいきます？
はい、クレストからのおすすめはヒューガっていうアーティストなんですけれども、
うん、
はい、まあ、ヒューガは、まあ、滋賀のもともとバンドやってた子で、
うん、
まあ、今一人になって、まあ、そのオケを出して、まあ、歌を歌うって感じなんですけど、
うん、
なんか クレストの本当大事な時に結構助けてくれてるというか、なんかそれこそ、まあ、去年の年末イベントも5日間あったんですけど、うん、まあ、本当は1日だけの出演だったんですけど、まあ、タイミング的にそのキャンセルが出ちゃうタイミングがあったんで、バンドさんとか、まあ、コロナとかもあったりとか で、うん、でそのコロナで出れなくなったアーティストさんのところに全部ヒューガが入れてくれるっていう、そうなんですよ。だから5日間のうち多分3日間ぐらい出演してくれて、
あ、なるほどね。
で で、うん、すごくあの音楽もいいので、まあ、ぜひこのラジオを通して聴いてもらえたらなと思ってご紹介させていただければと思います、
うん、なるほど。まあ、シンガーソングライターでね、はい、ソロだし、
はい、
うん、まあ、そういった意味ではこう動きやすいというか、フットワーク軽く ね、やってくれるから、なんか助かったというか、本当良かったですよね。
そうなんですよ。未だに滋賀在住なんですけど、うん、本当にもう常に飛び回っていろんなところで、なんかライブを基本断らないって言ってたんで。
なるほど、
はい、そうなんですよ。
じゃあ早速そのヒューガの曲聴かせてください。
はい、セカンドステージを聴いてください。
調べ倒しているのに、聞かれた時に忘れないふり、自分が一番惨めな瞬間、あの時に戻らないよう生きるのが今の目標でもいい。苦しみの前に幸せを求めてる奴とは勝負にならないと尖らせた思いだけは消せない。戦う俺の歌を戦わない奴も戦う奴も笑っている、そんな気がしていた。人生をかけた命である言葉、誰もいないフロア、それでも言うよ、期待を込めてまた明日、予定調和できた感動に用はない、あなたが殻を破るその瞬間に用がある。あの頃みたいにやりたいって言ってたお前が、このままでもいいって言った時、全てが報われたよ。その横顔に歌を書いたんだ。諦めることなんてしたくない、でも諦めたことで生まれたこの曲は、出会えた人はそこに意味がないなんて思えない、やっぱりこの世界はうまくできてる、やっててよかったと胸を張っているよ。君には何が見えてたの、この東京の空。気を使って生きるには人生は短すぎる、でも人に優しく生きるには十分さ。笑われ続けた君の歌よ、戦い続ける君の歌よ、全てをひっくり返す瞬間のために準備し続けるんだ、備え続けるんだ、手に届く場所にあるチャンスなら取りに行け、でも大丈夫、順番は必ず回ってくる、戦えない連中を横目に、自分と戦うことで前に進み続ける、迷いを捨てるな、怒りも捨てるな、全部抱えて勝ち取るんだ。色褪せない今日という日の輝き、最上のこだわりさ鳴らそう反逆のメロディ、ジーンズはリーバイス、足元はコンバース、バンド T シャツは今日を忘れないためにある。歌は心、ずっと前から知ってる、でも上手くなるための練習やり続ける、技術の上で成り立つ情熱でありたい、それから歌は心だと歌いたい、誰もいないフロア、たくさんの人がいるフロア、どっちも見てから気づいた、やっぱり大事なのはかける思いだ、でも願うならそこにはあなたがいてほしい。気を使って生きるには人生は短すぎる、でも人に優しく生きるには十分さ。
セカンドステージでした。
はい、いや、はい、なるほどね。なんかシンガーソングライターってほら、
ちょっと聞いてたから、
はいはいはいはい、
うん、ギターでこう弾き語りやったりとか、
はい、
最近だとちょっとねピアノとかそんなイメージしてたけど、
そうなんですよ、
なんかいい意味でなんか裏切られたな。
あ、よかった。なんかそうなんですよ、なんかすごく本当になんかライブもなんか気持ちを込めて歌って、なんか一言一言がすごくちゃんとしっかり伝わってくるって印象があるので、
うん、
はい、ぜひ、まあ、ラジオを聞いて気になった方は見に行ってほしいです。
いやいや、なんかね、不思議な魅力があるね、はい、このアーティストね、
う
ん、
ありがとうございます。はい、
うん、秋山さん、
はい、
では今週はですねここまでということで、
はい、ありがとうございます、う
ん、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は渋谷スポティファイオークレストブッキング担当秋山隆秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。